ルカの福音書1章26節から56節まで、若干長めなんですけれども早くお読みいたします。ルカの福音書1章26節からです。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてカリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉を一句とどまった。でこれは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなた方は身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国を終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親戚のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶した。エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベスは聖霊に乱された。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の胎内で子供が喜んで踊りました。主によって語られた言葉、ことは必ず実現すると信じた人々はなんと幸いなことでしょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。この皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者にいよいよにわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いを高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を老いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、上に飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何にも持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らして家に戻った。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。 今日私たちの教会の礼拝に初めておいでになった方、数人いらっしゃいますので、ちょっとお名前だけ紹介したいと思います。お名前をお呼びしますので、その場で少しお立ちしてくだされば感謝です。竹地姉妹の紹介です。石井薫さん、どちらいらっしゃいますか。ちょっとお立ちしましょうか。ありがとうございます。はい、感謝です。それから佐藤貴子さん、後ろにいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、岡田恵子さん、はい、ありがとうございます。はい、織田夏樹さん、あ、じゃあこちらですよね。はい、感謝です。イーチョウヨンさん、はい、こちらご覧ました。ありがとうございます。出会いの後にまたご案内しますので、この牧師との交わりをよろしくお願いします。改めて皆さん、おはようございます。隣の方と挨拶しましょう。3階の方もおはようございます。6階もおはようございます。感謝です。はい、クリスマスといえば聖誕劇じゃないんでしょうか。聖誕劇をするとですね、やっぱり主人公はお生まれになったイエス・キリストだと思うんですけれど、どうしても聖誕劇をするとお腹がこんな出ているあの少女が重い歩き方をしながら登場するマリアさんのことを思い浮かぶんですよね。どうでしょうか、今年の聖誕劇のマリアさんは誰が演じるんでしょうかね。はい、まだ秘密。はい、いいです。はい、マリアさんに対してみんな教会学校の子どもたちは興味あると思うんですよ。特に女の子だったらね、今度のクリスマスは私はマリアさんを演じたいなと思う子が結構いるんじゃないかなと思います。今日はこのマリアさんがどのようにクリスマスをお迎えしたのか、その話を皆さんと分かち合いたいと思います。マリアさんに対しては教会の中で理解する理解が対照的に2つに分かれるんですね。ご存知のようにローマカトリック教会はマリアさんを非常に高めてますよね。その代わりにプロテスタント教会、私たちの教会はプロテスタント教会ですから、それほどマリアさんも、大事だけれども、もう高めたりね、そういうことは一切しないということでありますね。カトリック教会ではマリアさんも聖母マリア、あるいは主の母マリア、そういう言葉を使うんですよね。実はルカの福音書1章43節、先ほど読みましたけれども、エリザベツという女性が、マリアの親戚なんですけれどもね、あなたは主の母であるという言葉を使っていることが、スタートだったんでしょうか。それでマリアさんも聖母マリアということで、非常にカトリック教会は大事にしているというところです。しかし私たちプロテスタント教会は、神様が人間になるためにマリアさんという体をお借りして、つまり用いられたことだけであって、昔から永遠の前からおられた神の母ではないということはもう当然の考えであります。カトリック教会では聖母マリアを乙女マリアと、永遠の乙女マリアだと、つまりイエス・キリストを産んだ後には一切子供を産んでないということを教えているけれども、実際聖書マタイの13章55節見ますと、キリストイエスが生まれた後にその次の子供が4人も生まれたという記録があります。ローマカトリック教会はイエス・キリストと共にこのマリアさんも天にそのまま、死を迎えないでそのまま天に召されたと、昇天されたとよく言われているんですけれども、そうではありません。聖書にはそういう記録が一切残っておりません。ローマカトリック教会はマリアさんがイエス様と同時に仲介者であると、だからカトリック教会は祈るときにマリアさん、マリアさんということでマリアさんにお願いするわけなんですね。しかし私たちは神様と私たちの中での仲介者はイエス・キリストのみということで理解しております。ですからそういうことには私たちは受け入れないんですね。マリアさんも救われるべき一人の 魂であるということはよく覚えていることであります。まあ、いろんな意味で私たちはカトリック教会とプロテスタント教会がマリアさんに対する理解がちょっとずれがあるのは正直のことであります。まあ、そういう意味ではプロテスタント教会はマリアさんに対してそれほど真剣に学んだり何か大事にするということはあんまりないことだと思うんですよね。なぜかというとカトリック教会がそのようにずっと前からそのようにを教えてきましたので、そうすると人間を空女化にするんですよね。ですからローマカトリック教会に入ってみた方はご存知だと思うんですけれども、いろんなところでマリアさんの陶像があるんですよね。それでマリアさんの前で手を合わせたり、マリアさんに向かってお祈りをしたりすることなんですけど、うちらはそういうことは一切ないんですね。うちの教会の建物を見て皆さん分かるけど、プロテスタント教会の特徴は飾りがないということなんです。なぜ飾りをして講壇の飾りをしてそれで手を合わせて拝むこと自体がいけないということ。もっと極端にすると例えば十字架もキリスト教の主イエスキリストのシンボルであって、その十字架に向かって手を合わせて祈るということはしません。それでなぜプロテスタント教会は礼拝の中で説教の時間が一番長いのか、まあこういう時間だから申し上げるんですけれども、それは私たちは目に見えない神様が現れるのは神の言葉として現れる。この神の言葉を解き明かす説教というこのメッセージの時間が神の御臨在の時間の大切なことだと理解しておりまして、宗教改革の後私たちは神の言葉、見えない神様が現されることは神の言葉ということであります。まあ、そういう意味で私は今日の神の言葉から教えられるこのマリアさんに対して一緒に学びながら、このクリスマスをどのように迎えるべきなのか、アドベント第3週目なんですけれども、そのように分かち合いたいと思います。今日の言葉42節ところを見ると、マリアさんは非常に祝福された方なんですね。このマリアさんがエリザベツという自分の親戚の家に訪ねました。そのエリザベツという女性は自分の親戚で、実はバプテスマのヨハネのお母さんになります。しかしその方は非常に年を召されて子供が産めないということを噂だったんだけど、その方も妊娠していました。それでそこに訪ねた時にマリアさんが言われるんですね。その親戚、自分より年寄りの親戚だから挨拶したら大変喜んでいました。今日の聖書42節もそうだけども、女の中であなたこそ本当に祝福された人ではありませんかという、エリザベツがマリアさんに祝福された人よという挨拶するんですね。そしてマリアさんから挨拶言われた時に41節見ると、エリザベツさんのそのお腹の子供が踊っているんですね。つまり胎児であろうバッテスマネヨハネです。バッテスマネヨハネがそのマリアさんの話を聞いて踊るということだね。私はね、この聖書を見て、赤ちゃんって外の話を聞いて踊るんだって、はい、先生そういうことを教えてるんですね。だから胎児だから何にも聞いてないようなことをして悪いことをしたら絶対ダメなんだよ、胎児がよく聞いてるって。だから夫婦喧嘩してもね、妊娠した奥さんには悪いこと言わないでよ、子供が全部聞くから。それで出てきたらよしということで自分のお父さんにぶつかるかもしれないだから本当に聖書はいろんなところを教えてるよね、私はそういうところを見ると、このマリアさんは非常に祝福された女ということ。28節見ると、御使いが現れて、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますように。このようにマリアさんに対して祝福の言葉をかけていること、御使い天使ですよね、そういうこともあるんです。またマリアさんが自ら48節見ると賛美の声があるんですよ。マリアがね、自分の賛美を神様に捧げながら彼女が言ってた言葉、48節見ると、主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。自分自身が恵まれてこんな幸せな人生どこにいるだろう。マリアは自ら自分の人生が幸せだということを神様に賛美しているんです。 私はね、人から幸せだと言われる、親戚から幸せだと言われる、神の御使いから幸せだと言われる、自分で思い込んでいっても、いやー私は幸せ、この人生幸せじゃありませんか。そうでしょうね。人から言われても自分は不幸だと思う人がたまにいますよね。そしてみんな周りからも大したことないよって、自分に一人で幸せだって言うと、ちょっとね、ちょっとこういう人もいますよね。いろんな方いらっしゃるんですけども、マリア様は周りからも御使いからも自分の証からもこの世に幸せだということ。しかし彼女はこれが主の恵みだと彼女は言うんですね。これは主の恵みであると。マリアが選ばれたということは主の恵みですよね。皆さん、イスラエルにはたくさんの女の子がいたと思うんですけど、女性がいたと思うんです。その時にマリアだけ選ばれたということは特別じゃありませんか。なぜマリアなのか、いろんな面で私たちは研究分析ができるだろうと思うんですけれども、私たちね、恵みというもの、恵みという言葉は全く受ける資格のない人間に与えられた神の施し、これが恵みなんです。だから私は資格ないんです。しかし神様は私に与えてくださる。それが恵みですよね。だからマリアさんが選ばれたのは神の恵みなんですね。ある日、御使いが現れてマリアさんに言いました。あなたは本当に祝福された女だよ。これからあなたが身ごもる。そして子供が生まれるけれども、その子供をイエスと名付けなさい。そのように具体的にそのように現れました。特にマリアがその時に住んでたところはナザレという町でした。皆さん、カリラヤのナザレの町というところは、一人の少女マリアがそこに行ったと聖書が26節27節で紹介しているんですけれども、このナザレという町ということを強調して表しているのは、私は意味あるだろうと思うんです。当時ユダヤ人の中にはナザレという町はあんまり知られてない。知られてない町はもちろん知っているんですけれども、小さな町で、大したことのない町で、ある意味では評判の悪い町でした。人間的に考えると、そこで神の御子キリストが生まれるということはもう想像できない話であります。ところが聖書はですね、そのナザレの町のマリアさんを通してキリストこのように与えるということでありますね。皆さん考えてみると、いろんなところにイスラエルの少女がいたと思うんですけれども、なぜナザレなのか。当時一番世界の最大の町であるローマとか、あるいはもう神の都だと言われているイエルサレムに住んでいる少女だとか、そういう女性が選ばれるべきではないのかと思うんですが、しかし神様はナザレにいるこのマリアさんを選んだということは大きな意味があるのではないかなと思うんですよね。ナザレという町はカリラヤ地方にある一つの小さな村でした。ところがここは昔から異邦人の町とよく言われているんですね。だからユダヤ人社会ではちょっと差別的に扱っていたんです。例えば外国から兵隊さんがイスラエルをよく侵略しました。他の国から侵略されたときに一番初めに攻めてくるところがカリラヤ地方なんです。一番北の方に。だからいつも外国の人たちがそこに入っていろんなこと、攻撃的なことして非常に痛められた町である。そしてギリシャの商売する商人たちがよく通る道でありました。小さな町、1000人ぐらい当時住んでたらしいんです。そこにたくさんの異邦人たちがその町に出会いするから、ユダヤ人から見るとそこは汚れた町、あるいはもうお付き合いできない町、あるいはユダヤ人の血統が汚れている町、そういうイメージを持ってたんですね。だから皆さん、後でイエス様の弟子になりましたけれども、ナタナエルという人が言った言葉があります。ナザレから何の良いものが出るでしょうか。だからナザレというものには偉いものが絶対出ないんだよというイメージがみんなの中にあるんですね。それにもかかわらず神様がナザレ出身のマリアさんを召してくださったということは、 本当に弱いものを用いて権力のあるものを辱しめるという神様の絶妙的な神様の働きではないかなということも感じます。不思議に神の御使いにより差別の町ナゼレにその町の出身である大したことのないバックグラウンドのないマリアさんという一人の少女が神様に選ばれます。これは彼女が人格的な優れた人、よく勉強した人、美人であり、そんなことではありません。ただの神の恵みです。これは神の一方的な恵みです。まあ、そういう意味で私たちはね、神の恵みによってここにお座り、イエス様を信じ、またクリスマス迎う皆さんもマリアさんと同じの気持ちで、神様が私をお選びになってここに座らせてくださり、信仰に導いてくださったこの幸いな恵み、感謝して、いつも私たちは信仰を表すべきではないかなと思うんです。このような神の恵みに向かった、つまり神様が自分を召してキリストを預けるということに対するマリアさんはどのような姿勢でそれをお迎えしたのか、4つの言葉で皆さんに短くまとめたいと思います。一つは、彼女は謙遜な気持ちで受けたまわりました。28節と29節見ると、御使いから神の召しが預かるときにですね、とっても彼女は謙遜な言葉で表現していることは分かります。困難な人だな、あ、やっぱり私でしょう、この町には私以外にいないでしょうね、とするかもしれません。しかし彼女はね、いやー、ひとく戸惑っていった、こう29節に書いてあるんです。それで彼女はね、一体この挨拶は何のことでしょうかって、御使いからそのような声かけられた時に非常に彼女は戸惑ったんです。この戸惑いは恐れから出てくる気持ちだと思うんですよね。38節には彼女が言ってるんです。本当に私は主のはしためです。つまり自分はもう神の前に召使いくらいの存在であり、何にもない存在じゃありませんか、それでもいいですか、というそういう言葉の表現ですよね。ということは、彼女は非常に謙遜にへりくだって神の言葉に受けたまわっていったということなんです。2番目は信仰の姿勢で受けたまっていったという。34節見ますと、マリアが御使いに言います。どうしてそのようなことが なりましょうか、私はまだ男の人を知りませんのに。つまりまだ結婚、今婚約状態であって結婚もしてないのに、どうやって私から子供が生まれるんですか、という質問しているんです。これは疑いではなく質問です。人間の理性で納得できないからね。私は信仰の世界、神の世界は人間の理性では理解できない世界があんまりにも多いんですね。それでマリアさんはそのような質問をしてるんです。それに対する御使い、天使の答えは37節に、神にとって不可能なことは一つもありません。そうなんだ。実はこのことは皆さん覚えてるんでしょうか。旧約聖書創世記18章14節見ると、神様がアブラムに語られた言葉なんです。アブラムとサラの間には子供がいなかったでしょうね。あなたに子供があったら、いや、こんな年に、サラが笑っちゃいましたね。しかし神様、何と申しょうか。神のとって不可能なことは一つもないんだよ。これは私たちにね、信仰を持たせる力強い言葉じゃありませんか。私は弱い、人間はできないことはありすぎる、しかし神にとって不可能なことは一つもない。この言葉にマリアさんはアーメン。自分の頭では理解できない、自分の理性では理解できないんですけれども、神にとっては不可能なことは一つもありません。アーメン。これがキリストイエスを授かったマリアの姿勢でした。つまり私たちはクリスマス迎えて、クリスマス何なのか、信仰で迎えることだ。マリアのように。三つ目は、マリアは献身的な姿勢でそれを受け黙っていたものがわかります。マリアの姿勢の中で、もちろん信仰のベースでですね、 自分の体が用いられるということの話を聞いたときに、35節にこのようになって記録しているんです。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。つまり御使いがそのように彼女に語ってくださいました。ここで聖霊が覆うということはもうかぶすということですね。上からもう聖霊が、あなたの上からのあなたの人生をかぶる。これは実は旧約聖書で幕屋のことを皆さん思い出しますか。イスラエル民がエジプトから約束地に旅をするときに、荒野で幕屋を建てて生活40年間。しかしその幕屋を建てたときに、神様が彼らの中に共にするということで、昼間は雲の柱、夜は火の柱が彼らの上に覆っていたんですね。つまり神の臨在、あなたたちと共にするんだということを示すものなんです。同じ言葉がここで使われました。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。上からのあなたの人生をぐっとかぶって用いられますよという、そういう話であります。その話を聞いていたマリア様、どう答えたんでしょうか。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように、主の言葉通りにこの身になりますように。皆さんいかがでしょうか。神様の言葉が聞こえたときに、主よ、主の言葉がそうであるけども、私の願いはこちらですので、どうぞ遠慮させていただきます、いかがでしょうか。神は素晴らしい、私は神様に従いますということで、ある日神の御言葉が来たとき、ちょっと私の思いとちょっと違いますから、待っててください、まだ私は心の備えができてありませんよ。しかしマリアは全く備えができてないと思うんです。しかしそのようにこの橋ために、主のお言葉通りになりますように、これが献身ですね。身を捧げる献身という意味はそういうことなんですよね。これがクリスマスを迎え、最初のクリスマス身近に迎えたマリアの姿勢でした。だからこのマリアがイエス・キリストが生まれた後にですね、ユダヤ人は8日目には男の子は神殿に登って割礼を受けさせるんですね。その時にイエス様を抱いて神殿に登った時に、シメオンという神の人が現れて、ルカの福音書2章34節に書いてあるんですけれども、非常に感動的な言葉が書いてあるんです。神様がマリアに祝福する、このシメオンを通して、そしてあなたはどんな苦しみがあってもよくこれを耐えて、よくこれを乗り越えるんだという、ある時には剣があなたの心さえ刺し貫くでしょう、それは多くの人の心の思いを現れるためですという予言の言葉を聞いているというところを見ますと、マリアは非常に献身的に神に仕えていたということです。皆さん、この時のマリアさんがいくつだったと思いますか。各社によってちょっと違うんですよね。平均的に15歳から16歳くらいじゃないかな。本当にそういう状況の中でマリアさんは神の言葉に受けたまわり、自分の身を捧げ従いますね。四つ目見ると、最後なんですけれども、マリアさんはその神の言葉を受けたまった後に、体全身で神様を賛美します。46節から55節見ると、マリアの賛歌ということ、マリアがどのように歌ったのか、神様からそのキリストがあなたの体を通して生まれるんだよということを言われた後に、彼女が神様にどのように賛美をしたのか、それ書いてあるんですね。その賛美は2つなんです。1つはそのキリストを待ち望みますという賛美の内容と、もう1つがそのようにお生まれになるキリストがどういう働きをされるのか、そこまで彼女は賛美をしていることが書いてあるんですね。すっごいことですね。その賛美の内容の中で、低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何にも持たせないで追い返される、つまりキリストの働きまで覚えて、彼女は予言的な賛美をしていることがここでわかります。 私は神の言葉に従うと、その従ううちに従うことから自分の生き方の中で神の予言的なことが現れるんだということをここ学びます。マリアは神の言葉に従います。しかし従うことを通して賛美するんです。その賛美の内容がキリストがお生まれの後の予言的な働きになります。あ、そうなんだ。神の言葉に従うことが予言につながるんだ。大きなメッセージをここで伺いますよね。皆さん、賛美はただ歌声だけではありません。賛美はムードでありません。褒めたたえる内容に対して、すなわち神の御心を理解し、それを冷静をもって声で表すもの、それが賛美じゃありませんか。だから賛美は単なる喉自慢ではありません。体全身による献身を表すものが賛美ではありませんか。マリアはそのように賛美していることがわかります。そのようにしてマリアさんはキリストイエスをお生まれることを備えたんです。エリザベスの家に行って、親戚の家に行って3ヶ月とどまってましたね。その後からはヨセフと一緒にローマの皇帝がですね、ユダヤ人すべての人は自分のふるさとに行って戸籍、住民登録をしなさいという命令がありましたから、ヨセフさんが自分の出身地がベツレムだから、自分のあの戸籍があるところがね、皆さん川崎に住んでるけども、うちの教会を見ると岩手県の人もいますし、高知県の人もいますし、みんなそちらに行って自分の住民登録をし確認しなさいということで、仕方がなくてヨセフがマリアを連れてですね、自分の、まあ、婚約状態だけれど自分のところに行くわけ。それで行ったどっきり馬小屋で赤ちゃんが生まれるんです。自分たちがベツレヘム行くつもりじゃ全くありませんでした。それが後で旧約の御箇所故障に予言されたのに、ベツレヘムでメシアが生まれる予言を実現されるために彼らを動かしたということ、よく歴史が語っています。神の働きは絶妙的なんです。神の働きは誤りがありません。神の予言の言葉には間違いありません。来週はクリスマス礼拝です。どのようにクリスマスを迎えましょうか。マリアのように謙遜な姿勢で、信仰の姿勢で、我が身を主に捧げますという献身な姿勢で、体全身で賛美する姿勢で、主イエスよ来てください。ありがとうございます。心から私体全身全霊で賛美しますということでクリスマス迎えたいなと思っております。お祈りします。天の父なる神様、この朝アドベント第3週目を迎える我が招待キリスト教会が、ルカの福音書1章を通してマリアさんがどのようにクリスマスを迎えていたのか、黙想は勝ち合いしながら、キリストイエスの心譚もただの喜びじゃなくて、どのように喜んで感謝すべきであるのか、みんな主の言葉から学びました。一人一人の上に信仰から信仰へ進ませてくださり、またこのクリスマスに正しい礼拝ができるように、クリスマスの意味がわからない多くの人々にその福音を届き、共に賛美礼拝できますように祝福してください。感謝します。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。